藤田純の飲むしかないだろう。
はい、皆さんこんばんは。藤田純の飲むしかないだろう、9月第4週行かせていただきます。先週と引き続いてですね、田辺隆さんおいていただきておりますので、すいません、ちょっと今エネルギーのドレス回ってないですけど、行かせていただきましたので、よろしくお願いします。藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。行こ
う。グループ企業の代表なんだけど、シンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
藤田純の飲むしかないだろう。
はい、じゃあ本日のゲストをご紹介させていただきます。本日のゲストも田辺隆さんです。わ
ー、こんばんは、よろしくお願いします。田辺です。
前回あんまり喋ってないんで、今日鍋にいっぱい喋ってもらうから。
いや、そう
ほとんど俺喋ってたからなんで。
いつも読んで、いつも、はい。
そうかそうか、それが持ち味。
はい、
ね、鍋的には、例えばね、
はい、
振り返って何人いたの、中国っていうか、まあ海外か。
一応2002年から、15年までなんで、13年間いました。
どうだった、その感想は、その駐在してた時間、13年の感想は。まあ山あり谷ありとかいろんなことあったと思うけど、
はい、不倫 した当時。
え、不倫、
不倫あ不倫じゃないです。
すごいな。
不倫はしてません。
そうね、不倫な、
不倫です、うん、不倫した当時も訳はもう分からずに、まあ香港深圳の方に行きましたけども、うん、もう最初はやっぱりやっていけんのか分からないっていう不安な状態だったっていうのは正直なところ。
そうだよな。
あとまあ藤田さん来られて、やっぱり自分の苦手なお酒とか、やっぱり営業っていうのもなかなかできなかったまま中国行きましたんで、
うん、
その不安とかでどこまで入れるんだろうっていう不安がありましたけども、
うん、
やっぱりだんだんといろいろこう慣れて覚えてきまして、で今日本に帰ってきましたけども、やっぱり自分に今あるベースはもう中国で学んだこと、
うんうん、
特にまあもちろん上司、日本人の上司もあるんですけど、やはり自分よりも給料の少ない中国人たちのあの頑張りを見ながら一緒に仕事をしたっていうのはもう自分の財産だと思ってます。
大きいよな、
はい、
でもお前これね、鍋にね、これ聞いたことなかったんだけど、もう20年近く付き合ってるんだけど、はい、よく辞めなかったね。
いや、正直辞めてった人も いましたよね。
いっぱいいっぱいいたよ、はい、いっぱいいたよ。しかも、うん、その鍋がいたところっていうの、その平田深圳香港というのは当時さまざまな、
うん、
問題を抱えてて、
うん、
さまざまなトラブル、うん、問題を抱えてるところだし、赤字だし、うん、その未来も見えないし、変な話ね。で、たまたま来た上司が俺で、うん、やたら礼儀だとかなんかうるせえし、
うん、
もう普通辞めた方が楽じゃん、
うん、
だったら俺もう辞めで、言葉も通じないでしょ、
うん、
私生活でご飯食べに行っても物食べに行って、あ、買いに行っても通じない。そんな不自由なところでもう本当もう苦しみしかない状況に置かれて、よく辞めなかったなと思って。
そしてもし逆に日本にいたら、平田にいないかもしれないです、
うん、当時ね、
はい、あ、中国に行かないでずっと日本で働いたら一つはですから、やっぱり自分のあのいろいろ教えてください、藤田さんはじめた上司の方を っぱり見てて口だけじゃないっていうところ、ね、逆に自分よりも自分たちの方がもっと働かなきゃいけないのに、うん、上司である人たちが自分たちよりもこう先頭に立って、うんうん、朝から晩まで、うん、動いて、うん、もう見せてもらいましたんで、うん、逆に自分たちができてないことに対して恥ずかしいっていう思いとか、うんうん、ちょっとでも戦力にならなきゃっていう気持ち、
うん、
もう一つはやっぱり自分はやっぱりそれなりに給料をもらっている存在、う
ん、そっか、みんながね、
部下を持たせてもらったんですよ、うん、営業録にできないのに日本人だからといってやっぱり中国人のスタッフが、うん、自分たちの部下にいまして、うん、その人たちが自分の給料の10分の1以下という給料で、うん、給料になります、うん、日本語も喋れるし、うん、中国もいろんな言語があるんですけど、うん、複数喋れる中で注文を取ってきたりしてる姿を見てて、やっぱり自分頑張らないとこれだけもらってるんだからっていう恥ずかしいっていうのと、やっぱりできないじゃなくてやってないっていうふうに思いました自分今。
いや確かにあの時口酸っぱく言ってたのはそのもしね、自分がもらってる給料が彼らの10倍もらってたら彼らより10倍働かなきゃおかしいでしょと、うん、彼らの20倍もらってたら20倍働かなきゃおかしいでしょっていうのは日本人に言ってたね。でもそれを普通の日本人が聞いても何言ってんだこいつかっこいいこと言いやがってってなるところを鍋がこう真剣にこう考えてくれて実践に移してくれたとこがすごいなと思う ね
対応力はありますよ ね
吸収力と ね対応力なんだけど吸収しないと対応できないんだけど それでも何言ってんだこいつとか思わなかった、
まあ、それは自分は例えばやってると思ってるけど、うん、やれてないっていう指摘に対して、うんうん、自分はやってるのにって思ったことあるんですけども、今思い返すとその自分はやってるって思ってることは本当大したことなくて、そのやってないだろうっていうのはこういうところの、うん、もっとレベルの高いところの話をしてるっていうのが頭の中で分かんなくて、やってないやってないっていうの言われるけど自分はやってるのにって全然見てくれてないって思ってましたけど、いろいろ話を聞いてるとやっぱ全部見ていただいてて自分が思ってるやってるっていうのがすごいレベル低いことだっていうことがもうまあそういうふうに逐一毎日のように話をしてたので、
そうだな、
だからあの人は何言ってるんだろう、なんで分かってくれないんだろう、もう何ヶ月後かに実はこういうつもりだったんだよって言われた時に遅かもうやめた後だったりとかっていうのはよくありがちですけども、あそこはもう毎日のように何でも話してる状態だったので、自分が疑問に思えたらもうなんでですかっていうことを話せば答えていただけたので、もうすぐに解決して、あ、全て自分が足りないっていうことが毎回そういうパターンだったので、
だからねやっぱりその4人の名前挙げるんだけども、
はい、
自分の直属の部下だから、はい、いつも一緒にいれるから、
はい、
きついこと言ってもフォローできるでしょ、
はい、
だからきついこと言えたんだよね、
はい、
ところが今こう真ん中にこう、うん、その上司がいるじゃない、うん、俺とその子の真ん中に、
はい、
そうするとしかも俺もこう見えても暇だけどこういろいろあるんで、
は
い、
うちの社長ですから
、いやいやそうするとそのフォローできる時間がないので、もうちょっと言いたいけどここでこれを言えてこうしたらこの子伸びるなっていうのはあるんだけど言えない、なぜかというとフォローできないから、その時間がないから、
なるほど、
だからそれがちょっと残念だから、多分その本当にこうさっきのね、だからこれ本当今日良かったのがトウモロコシのとんがったところを食べることが大事だよって教えられたのが今の その4人が最後かなっていう。でその下の子たち、今の若い子たちにそれを教えて、どれだけみんなその俺の話に
共感できる
か、共感できたり、
響くかですよね、
うん、もしくはこう我慢しても受け入れてくれるかなっていうとちょっと難しいので、
分からないかもしれない
ですね。そうちょっと言えないなっていう価値観というかね、ジレンマあるね。でも結構そこってすごく大事で、お客さんって見てるから。
分かりますね。
でみんながちょっとこう残念なのは、声に聞こえてる声だけを聞くじゃない。だからそのお客さんとか上司とかが声に出してる声を聞いて判断するんだけど、実は思ってることってほとんど声に出てないと思ってて、まあ8割以上声には出さない、選んだ中のまあ1割以下が声に出てるんで、実は思ったことってたくさんあると思う。例えば鍋が今日自分を我慢してトウモロコシの先っちょの方を食べたことはみんな言わないよね。
はい、
田野さんなんでそこ食べるんですか、もっと美味しいとこありますよっていう人もいれば、よくぞ田野さんそこ食べましたねっていう人もいるし、
はい、
でも言わないじゃん。だからみんな言わないから、言われたことだけで動く人が多いんだけど、実はほとんどの人は声に出してないんで、声に出してないところを感じ取って行ったり行動したりすることが大事なんだっていうところを教えてきたつもりなんだけど、はい、そこって結構諸刃で、なんでこんなことをあいつに言われなきゃあかんねんってなるじゃないやっぱり、
はい、
でもそこでこう我慢してくれて来た子はやっぱりそれなりに成長してくれるんだけども、今はそれができなくなったってとこがちょっと、俺が残念なのかなみたいな。
あと特にやっぱり自分はもうその売り赤字の頃から苦楽を、
はい、
すいません、そうだね、一応一緒に共にさせてもらったんで、
ね、どん底だもんなん
て、そこがこう、はい、上に上がっていくところを一緒に過ごしてきた、はい、そのやっぱ姿、あの行動、はい、藤田さんの行動を見てきたんで、はい、その藤田さんがやることは、はい、こうなるんだっていうところを見てきたの で、ね、自分もそういうふうにやっていかなきゃいけないっていうところを、もう成功例をやっぱり見てるの で、
そうですよ、ね、う
ん、だからそこはやっぱり自分がどう思うが、こうしなきゃいけないんだっていう、こうしていくのが、うん、あの一番いいんだっていうふうに思えたことを。
酒どころ伏見からお送りします。 FM845 藤田純の飲むしかないだろ。
俺の人生の七不思議の一つがよく鍋やめなかった。
いやでもほんまに打たれ強いなっていうのがすごい。
しかも
分かる、
ヒロトが言ってくれたけど、ここがびっくりなのは、打たれ弱い人間だったんですよ。
分かったと思います。今でも弱いかもしれないです。
いや今はね、なんかうまく流してんだけど
それも大事です、
うん、これめっちゃ大事、これテクニックだから、
うん、
あの時めっちゃ弱かったよな。
弱かったと思います。
どこで変わったの？俺それまで聞いてないのよ。あのね、これ鍋をバカにするわけじゃ何でもなくて、こうリスナーの方に教えたいんだけど、昔はね、お客さんが激怒して、激怒したお客さんから鍋がもう受け答えできないから、うん、俺に来て、で、じゃあ一緒に謝り行こうぜって、深センから香港行って謝ったりして、まあまあっていうのはあったんだけど、
そういうことあったんですね、
うん、でも鍋って優しいから、で感受性が強いんで、うん、余計なことまで感じ取っちゃって、うん、余計こう苦しんだり気にしたり、でもそうでしょ、だから優しい人ってすごく苦しむんだけど、うんうん、
分かります。
ある時から突然なんかこう、俺は俺だ、
うん、
その偉そうじゃない範囲でね、どこで変わったの？明確に変わったよ。
でも正直他にも、僕以外にも三橋さんとか坂本さんとか、うん、日本人いましたけど、一番手がかかった、遅かったのは私だと思ってるんですよ。
そうかな、
打たれ弱かったのが、そのずっと耐えられたっていうのは、一つはやっぱり上司がやってることを、まあ、一つ信じられたってことと、 そうですね、その常に一緒に いるとやっぱり昼間こうしでかしちゃったことを、うん、夜も一緒ですから、あの嫌だなっていう普通で日本でしたら夜はプライベートになって、まあ、上司がこうに悪く言えば逃げることができる、
そうですね、
まあ、次の日会うことになりますけど、うん、一回クールダウンできるんですけども、
中国はでも一緒、
もうずっと一緒ですよね、
合宿生活だから、ね、PL 学園みたいなもん
だと夜はもう昼間会ったことを忘れて、
うん、飲もうや
つ普通にこう接してくれて、うん、あの食事とかは話ができたので、は
い、いいですね、
もう引きずることがなかったっていう、うん、もちろん次の日当然あの直そうという気持ちになってますから、あの直さなきゃいけないっていう気持ちになってますからよかったっていうことと、はい、まあ本当であればもっと早くダメ、もっとあなたは使えないって言われてもおかしくなかったかもしれないですけども、うん、ずっと待っていただいたっていう、その自分が気づくまで、
はい、
辛抱強く上司の方が待ってもらったのが自分の中でも学ばなきゃいけないっていう気持ちは少しながらあったので、その積み重ねでやっぱりそうですね、2003年にからこう藤田さんと一緒にやって、その2007年じゃないですかね、
あの時か、
はい、
激動
ね、やっぱあるんですね、
うん、あの時があるんですね、だからそう鍋がその唯一運を持ってると思ういうところは、そのうちの会社がこう進んできた歴史の中で状況状況でその年年で鍋が必要とされる年になるわけ、毎年いろんな形で、
うん
うん、例えば俺が来てもう全然もう営業と工場仲悪いし、もう喧嘩ばっかりしてるしっていう時でも営業の頭数足んないと思うから鍋と手分けして回るわけですよ、うん、俺が行くお客さんとお前が行く、うん、とにかくお客さん増やさなきゃいけないから、もうこれで必要でしょ、うん、であるビッグイベントの仕事が重なった時に俺はそっち行くから鍋ごめん、うん、こっち頼むわって、俺もう無理やからこっちで行っていっぱいやから、
うん、
で必要とされる、うん、でその後も結局そっから根底をこう覆してお客さんを増やしていかなきゃいけない時には彼の今までいた何年間の、
うん、
人脈だとか知識が必要になるから、うん、だから結局なんかこう鍋っていうのは面白いなっていうのは、強烈なうちの会社は強烈なその存在感を発揮してる人間もいるんだけども、鍋はね強烈な存在感を発揮してないけど、うん、その会社の生い立ちとともに必要とされるところにいるんだよね、うん、これ思わない、うん、自分で
またまたまだと思うかも、
いやでもそうやろ、結果的に、まあ、いやそうなの、
その時は言いますけど、はい、
なんでって、で日本に帰ってきても当時の上司の人が取った大型案件を鍋が引き継いで、でもその上司の人はまたいいやつだから、うん、その俺が取ってきたかもしれないけど実はこれ伸ばしたのは鍋なんですよって、うん、だからなんていうの、その受け身、
うん、
の凄さを俺は勉強したっていうか、うん、受け身でも、
うん、
存在の中心になっていけるんだっていうのは初めて、うん、あの勉強した、
うわいいな、
だからその俺が俺がっていうタイプって意外と相当できなきゃいけないんだけど、鍋みたいにいや俺なんかって言ってるのが結果的にそういう、
うん、
路線に乗ったり、うん、そういう局面に出会ったりってのは面白いな、お前ぐらいじゃない、うん、だってあと俺が俺がタイプばっかりやん、なんか雰囲気、
いや自分が一緒に仕事させてもらった人のほとんどがそういう今の上の方ばっかりなんで、俺がなんてとてもじゃないですか、言えないって言いますか、
でもそれがね結局ねなんか掴んじゃうみたいな、
僕も正直攻めのディレクターじゃなくて、
うん、
本当に受け身のディレクターとして
そうなんや、
なんとか生きてきた
タイプなので、僕なんかラジオ知らないし、ただその自分でも分かるわけね、
はい、
その KBS の番組やってた時もその俺が話してた内容、話してた時の間合い、話してた時の状況で そっからラジオ聞くと全然違うじゃんと。え、あれがこんな感じなのって言ったら褒めるわけじゃん、うん、すごいっすね佐々木さん、広瀬さん、すごいっすね。
いやいやいや、
だけどそれがこうみんな分かってくる楽しさっていうのはあって、もっと評価されてい い, いポジションなんじゃないかなと。
そういう世界知らないですけど
、うん、
人として今日一連、まあこの前あの試食会しましたけどすごい人柄が。
いやいや
とんでも
ないです、とんでもないです、とんでもないです。
だから俺ラジオやるならもうあなただけです
。藤田さんはそういうの分かる気がします。
俺ほらそういうの決めちゃうじゃん、
はい、
ダメじゃない、そのいや僕売れっ子のディレクターでだから何なのって言っちゃうじゃん、うんうん、
はい、はい、
関係ないから。俺の人生のたかが何十年だったら、たかが何十年好きな人とだけつるもうとか思うじゃない。でも本当にだからヒロトが最初の番組でディレクターやってなかったらあの番組で終わってたね。
ああそういうことなんです
ね。うん、他だって多分編集もうまくできてないから放送の内容は多分良くなかったから、多分自分で聞いてても聞くに足りない内容なんでやめてたの。
あ
でうまくやるから、
はい、
うまく編集するからその気になるじゃん自分で聞いても。え、うん、なかなか面白いんじゃないのこの番組。いや他のなんかダラダラやってるプロたちの番組よりも、
はい、
内容濃いしって、はい、でもこれ全部ヒロとか やってくれてるからそうなるんだけど、はい、そうなってくると次もやろうかなってなるじゃん、うん、
なりますよね。
飲むしかないだろう。
そういう出会いを繰り返してきたのが自分の人生なので、
はい、縁ですよね。
縁だよね、縁だよね、
常に言われてますよね。
縁と相手がどういう人かなっていうのを自分の物差しで見るのが大事かなっていうこと。結構みんな物差し、はい、世の中の物差しで測るじゃん、みんなの、はい、いや例えばあの人こういうでっかい会社で働いてるよとか、あの人資産家でとか、
はい、
そんな物差し関係ないんだよね。俺は多分そこで見てないのは鍋がよ一番よくしてんだけど、
はいはい、
この人がどうか、俺が好きな人が好きな人かの物差ししかない、一本しかないから、逆に言うとどんだけ金持ちでも有名でも俺全然付き合わない、
うん、
関係ないから。
本当にそうですね、
全然関係ない、
はい、
でもこれはその物差しを作れる自分に生まれてよかったなっていうとこだけかな、うん、別に自分の能力とか才能とか全く感じたことないけど、物差しだけをは、うん、世の中にこびてない物差しを作れて生きてきたのは良かったなと思うし、うん、多分どっかで鍋もヒロトもそうだってそう生きてきたんじゃないかなっていう感じ、うん、だからその物差しがの尺度がこう合ってたのかなっていうのがあるんだろうな。
そうですね、
あるよね。
だから
ぴったり
そう言うてもうたんが僕はほんまに救われたな、
すごく大事。だからなんかこう攻めてるやつって目立つやん。
目立ちますね、うん、すごく。
僕俺はそのそこで評価しないわけ、
うん、
はい攻めのタイプですね、
うん、
守りのタイプですね、でもどちらもいいです、ただあなたは組織にどれだけ貢献してるんですかしか見ないから、うん、どのタイプだろうが関係ないんですよ。
なるほど。
その攻めてても
そういう人も必要ですけどね、本当に。
もっと言うと、
うん、
攻めてもいないのに攻めてる感出してるやつもいるわけ。
それもいますね。
これが一番苦手なんやけど、攻めてる感出してるけど、うん、全く攻めてないやんっていうのもいるわけですよ、うん、だから世の中そうじゃなくて結果が全てって、あれね、それを最初に言った人よく言ったなと思うけど、攻めようが守れようが時間がかかろうがかかる前が、しっかりしてる人はしっかりした結果を得れると思う。だからその結果を評価するのが上司であり経営者の役目だと思ってるよね。
でまた対応力がすごく田辺さんあるっていうのがすごく僕は思ったなって、
だから、ね、
思ったんですね。
2人に共通してること言おうか、
うん、俺ももう恐れ多いですけどほんまに
2人に共通してることは欲がないね。
欲ですか。
出世しようとか金持ちになろうとか、うん、人を出し抜こうとかないよね、うん、ただ与えられたことはしっかりやろうだけなんだよね。でもそれってすごく大事で、すっごく大事だと思う。あの与えられたことだって俺だってないよ。有名人になろうとかないよね。金持ちになろうとかないよね、はい、ただ今のポジションの仕事はちゃんとやんなきゃいけないだけ、
はい、
できてきたかな。ずっとね、うん、やりたいこともいっぱいあるけどあとないもんね、
うん、
だから例えば歌作るでしょ、
はい、
でもあんなのジャスラックとか登録しないわけですよ、うん、いや俺は自信あるよ。俺の歌いい歌を作ってると思ってるよ。だって思ってなかったら作んない方がいいんだから、はい、でもそれで印税稼ごうなんて思ってないし、自分で自由に歌いたいからジャスラックに登録しないでしょ。でもみんな登録するじゃん。それはこうその次を狙うわけだから、
はい、
だからその変な欲を書かないっていうことは意外と成功する秘訣かもしれない。欲を強欲な人が生き抜くポイントではないかもしれないなっていうのがここまで生きてきての感想かなと。それは2人に出会って特にそう思いました。藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
行こう。グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
京都伏見にあります FM845 からお送りしてます、藤田純の飲むしかないだろう。飲むしかないだろう。飲むしかないだろう。
はい、9月の第4週、はいはい、第3週第4週ね、はい、続けて田辺さんをゲストに迎えて、いつになく佐々木ひろとも、ディレクターの佐々木ひろとも会話に入って、
すいません、
もう新しい形が
まずすいません、
だからこっからこういうのがあってもいいのかなっていう感じもした一日というかだったんですけど、正直言うとこうラジオ大阪で3本撮ってからこの2本なんで5本目なんですよ。このボロボロにヘベレヘベ酔ってる状態でなかなか自分としても頑張ったなって感はあるんですけど、皆さんどうお感じになられたでしょうか。もしこうお聞き苦しかったらごめんなさい本当。でもすごくいい話ができたかなと自分たちなりには思ってますので、また10月の藤田純の飲むしかないだろうもご期待ください。それでは皆さんお疲れ様でした。本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいことを言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った方